お疲れです。お願いします。
お願いします。今日もお願いします。
はい。
おい。寮は外におるのに電波がいいってやつやね。
さすが iPhone Pro Max。
うん。買ったんだっけ、
12。最大容量買って、プランも 5G に変えましたよ。
あ、でも 5G どうなん？俺宮崎 5G 入ってないからさっぱり良さが分かれ
へん。いやもう全くその通りで、5G が実は入るのは東京とか横浜のもろ中心部だけで。
横浜入るの？
横浜の新横浜周辺ですね。
新横で入る
の？新横のあのスタジアム周辺。
あの辺までやる気はいいんですか？
やっぱ国際的な何かを行うから、そこを先立っておそらく戦略的に 5G を乗せてってるんだよね。やっぱお客様商売でやってる気がする。
なるほど。
うん。でね、やっぱ日本人に対してはどういう政策を打ったかって言ったら、この料金を下げますよっていうのやってるじゃない。
ね。
それに合わせて、5G ないんで、5G のプランになることで、データ通信量無制限ですっていう感じなんだよね。
わかるわかる。
うん、そうそう。ってことは、前、結構使いたいデータ量、あ、わかるわかる。ソフトバンクもそうなの？
ソフトバンク一緒よ。
ソフトバンクも、
実質無制限になったもん。
おー。
あ、そうなの？
うん。そう。そのワンプランしか多分ないはずです。
うん。すごいよね、それって。だって今まで俺2ギガで3だけど
2ギガ
それがあの使い放題で6500円ぐらいじゃないのあれ。
そうそう、
多分それぐらいね。
うん、
だからソフトバンクもね、本当は1ギガ2ギガで抑えれるんだったら、まあ安く、ちょっと安くなりますよみたいな話やったけど、
う
んうん、まあ、プランとしてはもうワンプラン、もう使い放題で、あくまでその中で2ギガ以下に収まればまあ安くなりますみたいな。
あ、じゃあなんかライトみたいな感じで抑えたら安いけど、抑えなかったら料金上がるし、
そうそうそう、
使わなければ安いですよみたいな感じだった。
そうそうそう、
まあ2つ多分プランあるべ、それどこも同じだったわ。1つは
まあでもそれ考えたら、やっぱオリンピックのことをやっぱその先立ってやってるってわけやろ
な感じするけどね。
なんかそしたら宮崎期待も出せない。宮崎サーフィンが行われる予定やから。
まあでもさ、やっぱりなんだろう、なんかスピリッテルなのに日常会話というよりもなんか国策とかさ、経済的な話になっちゃうけど、東京とその神奈川のある一部っていう順番からやってると、結構大変なんだよきっと 5G の基地って。それを施設することによって利権が発生するから、日本人はもう 6G、7G を狙って今開発してるっていう噂だからさ、5G の建設を進めることでオリンピックがどうので強制的に日本人の多分上層部は無理やりやらされてる感じで思ってると思うよ。
なる
ほど。もう今から6、7攻めていきたいはずだもん。それができないんだよ多分。
なるほどね。
いやー、しかし私この3日間ぐらいでいろんな出会いや気づき再会等々ありまして、今の話もそうだけどさ、なんだろう、便利でいいねっていうのをみんなに広げていけば、利権を持ってる人たちにも将来的にはいいものに返ってくるはずなのに、結局忙しい忙しいで目の前の欲を追ってさ、ほとんど最近継ぎ足しても半分以上欲みたいな感じで消化されちゃうのに、世の中にお金が余ってんのに分配されてないわけじゃない。それって存在知ってるのに無視してるってことになってくるじゃん、だんだん。
そうね。
俺らみたいな、お金余ってる俺らみたいな庶民じゃなくてね、その、本当にもう国家レベルで動く。
ああ。
うん。そうそうそう。
なるほど。
なんか、あんまりなんか平等とか 俺も言いたくはないけど、余るものを腐らせたり、なんだろう、ない人からガンガン取っていくような仕組みになってってると、確かに生物に対しての教育としては、上に上がれば自分はいい思いができると思えばね、頑張るかもしれないけど、なんやその辺も微妙だよね。なんか
そうだね
今運転しながらだからメモを見ずに喋ってるからさ。
運転して
る、運転してる、イヤホンでね、ちゃんと。
あ、はいはい、
もう真っ暗だよ周り
すげえ。
俺大丈夫かな、これでもここやめた方がいいかもな。赤灯回ってるし遠くの方で、
うん、
あ、俺が今寝ようと思って渡ってる橋のすぐね5メートルぐらい右側、高さ50メートル、横幅30メートルぐらい崖崩れ起きてんだよね。ちょっとここやめるわ。多分崩れないけど、崩れた時に、多分死体持って帰ってこれなくなるから。
見つからなくなる。
見つからなくなる、これは。
うん、
ちょっと移動。キャンプ場の駐車場しようかな。まあいいや。うん。なんかないの、最近二人はこういう気づきや熱い思いあったよ、みたいな。
何にもないね。
またまた。
何もないね。普通に生きてるよ。
我欲をうまくコントロールしながら。
何、はい、
自分の欲とか。
ああ、別に欲、うん、普通に。なあ、欲はないわけでもない。
うん。
うん。
まあ、自然に無理なく生きてると思うけど。
それがでも一番なんじゃないですか。僕逆にその最近あの会社に研修、もうすぐこうインターンシップが始まってて、
あ、
若い子とかこう会社来ますけど、うん、やっぱりその、まあ、性格だと思うんですけどね、そのやっぱみんな謙虚というか、なんか逆にね自分のこと過小評価しすぎな感じの子が多いなっていうイメージですね。そうそうそう、自分そんなんできませんよとか、なんかなんていうんですかね、やっぱ天狗になる、なれっていうわけじゃないんですよ、そのちょうど本当に、自分自身をちょうまっとうに見れてないような、
なれ、うん、いや、そんなにインターンシップなんかで来てるの天狗になんのも
ある。まあなんか、なんかね、
普通に、いや、そんなちょっとっていうのは普通じゃない。
なんていうんですかね、それがね、建前としてじゃなくてね、本当に自信ないんじゃないかなって思うような、話しててそういう感じするんですよね。
ああ、わかるわ。
そこでなんて言ったわけ、ね、そういうふうに言うと。
いや、そこまでその自分自身をこう、なんですかね、卑下することないというか、別に誰でもできることやと思うし、その、なんていうのかな、自分自身を蔑んでみることって、あまりかっこいいことじゃないよね、みたいな話はしましたね。
ああ、なるほどね。
そう。
どんな反応なの、それは。なんだ、自信が本当にないなって思ってるように聞こえてはきたけども、俺が今までそういう人たちと話して浮かぶ映像っていうのは、そういう風な自分でいることがいい人って思われるみたいな。
ああ、そうそうそうそう、本当そう、その通りかも。
ぶっちゃけ悪いけどお前つまんねえよって俺言っちゃうから。それ伝えられる人にはね、まあ、仕事場だとなかなか言えないけど、だまあなんか聞く人によっては嫌な気持ちになるかもしれないけど、自己満っていろいろあるから、究極の自己満は自分が満足して周りがいいねって言ってくれることがいい満足だと思うんだよね、それじゃないんだよっていうメッセージを伝えてるけど、それを受け取らないっていうのに美学を感じてる人たちだよね、言ったら。あれはね、きついよね。
結構、日本人特有、あれも日本人特有のあれなんじゃないかなと思うね、俺も。
まあ、俺もそういう風にしちゃうときあるからね。逆にそういう風にした方が褒められるときもあるし、やっぱり。
ああ、そうだね、確かに。
うん、どういう風になったらいいのそれは、全体的に。
あれは何やろね、もっと自然になればいいのになって俺はその後一人でまた仕事してる時思ったね、うん、
自然になればいい、
うん、なんかもうちょっと自然体に、うん、自分のこととか相手のことをこう評価できたらいいのになって思う。
うん、
なんかそうです、だから相手の、まあ、年とか、うん、そのどれくらい勤続年数とかそんなんも関係なく、フラットに人として自然にこう振る舞うっていうか、
それはなかなか難しくないからね、
うん、
結局ね会社に来てるわけで、そういうのは抜きにして、じゃあ人対人でっていうのはなかなか無理で難しいと思うし。
ね、
でも、あれじゃないですか、新さん、それ大切だし、ノブの言ってることも大切だけど、新次さんの言ってることも大切で、そこが人間の面白さだと思うんですよね。
まあまあ、だから、あれじゃない、その、多分、その、インターンシップみたいな場においては、そういうノブ君がちょっとなって言った態度で来るのが、まあ、まあ、普通って言い方もあれだけど、まあ、あ、なんじゃない。でも、その、そこから一歩踏み込んで、もうちょっとその、ノブ君が言ったような感じの人だったら、そういう人は多分、いろんなところでうまくやっていけるのかなっていう感じなんだ。
なるほどね。いろんな人がいるよと。
だまあ、そういう、なんか、割かし、割かし、自分に自信を持ってて、ああ、周りか、いや、僕にはちょっととか言ってる中、ああ、じゃあちょっとチャレンジしてみますみたいな感じで返せる人っていうのは、そういう人たちよりももう一段上に行ってるのかなっていう感覚かね。ね。
そうですね、まあ常識的には本当に今ね、僕の身近におるその若い子たちが、まあ一般的には受け入れられやすいんかもしれないなって
、ね、うん、まあいろいろあるけどタイプはね、
うん、
まあ多分今のこの時代みんなあまりこう出る杭が打たれるようなことはしたくないだろうし、やっぱきっと、
うん、
まあでもそれこそまさにコロナワールドが作られていくよね、
うん、どういうこと？
要は集団で一人を追い込むっていうような風潮が常習化すると、それは民主主義じゃなくて、うん、社会主義とか共産主義みたいな感じでみんな同じじゃなきゃいけないんだよって話になってくるから、うん、
ね、
マスクあいつしてねえじゃんっていう時点で俺は間違ってると思うし、その辺は、う
ん、飛行機だ
もん、いや、
アナはマスクしないと乗せてくんないもんね。
まあ その辺の人でもそこまで行くと、だってある程度必要やん、ガスマスクって。
ガスマスク、
うん、
だって要は、ま、ガスマスクしろよって言えないからマスクしてくださいねって話じゃん。
あ、まあでもほら、
そこは俺だってさすがにマスクするけど、うん、
ね、民主主義においてそんなさ、うん、マスクしなきゃダメですよ、うん、なんていうのはもうほぼね民主主義じゃないじゃない、そのするしないの自由なんだから本来は。
じゃあ、そこでマスクみんなでしようねって話のところまでが民主主義だけど、はい、マスクします。はい、マスクします。で、100人中99人マスクして1人しなかったのが、別にいいじゃんってなるのが民主主義なだけであって、そこで1人を村八分にするから民主主義じゃないなって思うんだよね。なんて言ったっけ、集団圧力。
それは、はいはい。
日本人なんて多分世界トップクラスに集団圧力大好きな民族だと思うんだよ。まあ、分かりやすい統計の一つとして、家族同士での殺し合いと自殺数が、あの、世界で高いからね。
あ、そう。
家族同士で殺すって、妬み、恨み、嫉妬とか、そういうものでしかないから。うん。普通人は人を殺さないしさ。教育の中でね。で、もって家族を殺すってのは、もうかなりの一線を越えなきゃいけないわけよ。で、ここでね、アンダーグラウンドなんで、あの、聞いてらっしゃる視聴者の皆さんとかは流してほしいんですけど、子が親を殺した場合の、法の裁き方って、
うん、
あの、他人が 谷同士で殺し合った時よりもすんごい綿密に練られてるんだって。なんでってなるじゃん。なぜって。普通、生みの親を殺すってありえないんだよ。それが分かってるから、日本人ってすごくて、親でも殺したかったんだねって分かってくれる法律になってんの。
なるほど。
分かんないよ。これがまだ守られてくれるかどうか分からないけども、
うん、
そのぐらい上下関係がはっきりしてる文化だからこそ、そこまで法律の条文があるかないかないと思うけど、うんうん、感情の部分での裁きっていうのは人を左右させてくるんだってね。だまあ今のはいい話じゃないから、いい話でそれをね、日本人ってきっと話せばわかるんだよ、本当は。どこの国よりも。だから話さなきゃいけないんだよ、日本人同士って。そうなると、そうそう、ちょっと、会社の中で釘が出たからって、はいはい、叩かなきゃみたいな悔いにならなくていいし、
うん。
釘が悔いになっちゃいけないよ。まあ、ことわざは出る釘打たれるだけだけど、釘がさ、なんか後悔の悔いになってくるやん。
そうだね。
そこまで追い込んだら集団なんちゃらになっちゃうから、
うん、
その辺をね、若い者たち同士で、うまいことできたらいいよねーとか思いながらね、小学校は小学生同士で教えちゃいけないらしいから、どんなに勉強ができても。
何を？
お互いの勉強ってこと？
お互いの勉強、小学生同士で教え合ってはいけないっていう文部科学省の、
そんなのがあるの？
取り組みらしいんだよ。そうそうそうそう。そうだから俺たちがやってる取り組みっていうのは文部科学省から見たらマジ迷惑なんだ。要は何の資格もないし、権力もね、権限もない人たちが世の中自分たちで話して未来将来像を叶えていきましょうよっていうのはやめてほしいんだよ本当は。結局じゃあ資格なんですかな、どうですかこうですかって始まっちゃうからさ。だからその辺もね、僕たちがもう少し理解した上で喋っていくと、同じこと言ってても響く人が変わってくるのかなとは思う。
あれば、資格とかあれば。
資格はなくていいんだけど、本来日本の法律っていうのは何か商法だったり団体組合っていうようなことを発言する場合はそれなりの相応の何かを持ってきなさいっていうのが多いから、海外はさ、立ち上げました、へえ君たちそういうのなんだだけで終わりなんだよね。でもっと作ってこうと思えば別に認めてもらえるような制度っていうのは書いてお金払えばできるんだけど、日本っていうのは弾かれちゃうことが多いんだよ。オタク誰だから
なるほど。
いや、こういうものですって言ってんのにオタク誰だから。だからやっぱその島国で殿様で天皇家でっていうね、仕組みが裏にあって、それすらも気づいてない国民が多いと。そりゃニュース見ててもさ、総理大臣やる気なさそうに喋るよね、いろいろ。だってヤジばっか飛ばしてきてさ、うまいことできねえんだもん、誰も。
そう
や
ね、
俺は金だけ持ってってやめちまうだろうぜ、
そうそうそう。
なんかアメリカンドリームとかいう話もなかなか日本じゃ起きなさそうやもんね。受け入れにくそうやからみんな。
俺ね、でもね、戦争に勝ってたらアメリカンドリームじゃなくてジャパンドリームだったと思うよ。
勝ってたのね。
そうそうそう、結局そこなのよ。わかる？
まあ、しょうがない。でも、敗戦した事実は変わらないから。
そうそう、だからこそなんですよ。変わらない、変えられないことは、前を向いていくわけじゃないですか、新次さん。第96か7のシーズンで話してたような。で、そうなった時に、この会話が必要じゃん。今ってこういう問題あるからこうしていきたいよねっていう人と、こうしていきたいから今こうしないっていう。
だからいいんだよ、できる人同士でやっていけばそういうこと。
あ、それは最高だね。それも答えですよ。
俺たちがこれで国を変えてやるとかじゃなくて、別にうちらはうちらでできることをやっていきながら、それに同調してくれる人が、まあ増えれば増えてよかったね、みたいな感じ。ね。
そんな感じ、そんな感じ。ね。
まあ、
ね。それがうちらができることじゃない、やっぱり。ね。
だと思うし。
盛り上がるようにこうやって配信していくっていうことが大事なわけで。で、やっぱそこには、普段日頃どういう、ね、しているのかっていうところも、やはりそこに行事で反映するわけだから、だからやっぱそういうことを日日気をつけながら生きていくっていうのが大事なんだなって思うよね。
そうだよね。
こういう配信の機会を設けるようになって、まあ、要は3人いれば3人の価値観があって、まあ、一つのテーマに沿ってこうやって、ね、お互いの価値観をこうやって話したことによって、今度外行った時とかに、まあ、その共通するものがあったりとか、あ、これこの間もそういや亮こんな感じのこと言ってたなとか、新里さんこんなこと言ってたなとかやって、なんか思うだけでもその相手の気心をまた知れるって、より自分自身もこう成長するかなとかっていつも思う
し。ああ、そうか、こんなこと言ってたから、じゃあ今日はちょっとこういうふうに、こういう出来事を捉えてみようかなとかね。そういうのできる
もんね。
まあ、俺らの知らないところで役に立ってると思うからね。結構5年とか前に話してたことが漫画になってたりするしさ。まあそんなので風吹かせてるかなっていうところで人が増えていくとよりいいかな。
そうやね、聞いてくれる人とね、ほんとどんどん
配信ねしながら SNS とかも管理してるし、 Twitter700 人超えてたやん。
もうね、
びっくりしたよ。あれ多分文章まともなこと打てば反応起きると思うけどね、ボット。
そうやねんな、いつもなんか配信情報しか流してないから、ね、
本当だよ。
確かに、
な
んか新次さんもこんなんつぶやいたら面白いんじゃないかって、
こんなんつぶやいたら
か、そんなだったら
もうね、
もう今結局そのポッドキャスト、スポーティファイ、アンカーで配信してますよみたいな、ね、なんかそんな文言が多い。
ああ、いいじゃん。ノブ君が今日の会話の中で、これ、この人のこのワード面白かったな、みたいなとこは書いてる。
ああ、
いいですね。
こんな話から、こんな発言が出たとかさ。
あれ、書き起こしってまだやってるんだよね。
やってる。
書き起こしの一文足すでもいいかもね。その、こんな内容でしたっていうね。まあ、
その日の収録のパワーワード、
今日のワード、
そうだね。まあ今日ここまでの話題でヒットワード何個出たかはあんま覚えてねえけど、まあ、時間もそろそろだからあれだけど、ツイッターでね、俺もなんだフォローしてるからスピリッテルと関係のあるツイートがピロンってくるんだけど、その中に超絶ブラック企業で働いている女の子のツイートがあって、38件の返信と1万件ぐらいのリツイートとか拡散があったのかな。どうすんだろうって思うのが、休憩時間15分で、残業代は0円で、まあ、8時間以上働かされてると。で、超絶ブラックだから老気だみたいなノリなのよ、みんな。俺それ違うと思ってて、それができないから書いてるわけじゃん。
そうね。
てかできないってか、やるのに悩んで足踏みしてる状態なわけじゃん、ね、お前ら背中の押し方突き落としてるやつって。
いや俺それさ、寮からリンク共有してもらって、俺ちょうどマジでみんなあのコメント欄見たら、やめ、じゃあさっさとやめればいいじゃないみたいな、無理しなくていいんだよ、早くその会社辞めようみたいな、なんかいろいろこんな意見があったり。
いや生活あんだよって感じだ
よ。いやそうなんかそこをね、まずほんまにそれを一緒に、なんていうの、相手任せしすぎ、みんなのコメント、一見優しいように見えるけど、全部相手任せ
みたいな
コメントや
った。なんて言うんじゃん。
いやもう
なんか例えば、
う
ん、
例えばどうぞ。
いや俺はし俺はもうちょっと親身になってもっと協力型の方がいいんじゃないかなと思うね。例えばできることをあれこれこれこれとかやって全部こうピックアップしてあげる。例えばそのあのなんていうのかな、まずその人にとって必要なもの、そのお金なのか、うん、それとも今の自分の健康なのかとか、
うん、そう
でその上でこうできることを一緒にこう考えてあげる。すぐ仕事辞めてもいいんだよっていうその状況、自分自身の生活状況がそうであれば、うん、じゃあまず次の就職に向けてのこれこれ準備して今現在の会社、まあ、納期に言うやったら例えばその就業状態とかをこう記録したりとか、うん、っていうそういうなんかもうちょっと寄り添ったコメントをしてあげたらいいのになと思って、みんななんかそのなんていうんですかね、結果だけを言うみたいな、やめたらいい、まあ、まあでもみたいな、うん、逃げてもいいみたいな。
結論から言うとほら結局、うん、そのプロ途中プロセスはいろいろあるけど、やめるか続けるかしかない結局ね選択肢で、だからそこにやっぱこう、うん、一目散にパンっていくっていうケース、まあツイッターみたいなそういうところの環境だったらやっぱそんなね、まあほら趣味に聞いてあげられる人は聞いてあげるあげてはいいんだけど、やっぱそのツイッターみたいなそういうあんまりよく知らない人にってなるとそういう風にパンパンって言うしかなくなっちゃうんじゃない、やっぱみんな。
いいよ、みんなはそれでいいよ、何かしらの目的や意図があってそういう形の発言をしてるからね。だからそういうのを傍観してる我々にとって何ができるのか、どんなことがいいのかねっていう話題でノブに振ってみて、これはノブとほとんど似てて、まあ相手の状況を聞いてあげるっていうだけだと思うんだよね、最初にすることって。で相手があとはもう会話しながら気づいて選んでいくと思う
から、まあ、だからそのところでやっぱ会話が必要だから
ね。そうだね、
そうそうそう、うん、なんだろうな、まあ、彼女がどんなタイプか分かんないし、あんだけいろんな人にも期待されてればいきなりメッセージからびっくりすると思うけど、本当だったら個人的にフォローして、もう少し彼女のことを知って、そうなんとなくメッセージしてしれっと友達として受け入れられたら救えるかなと思ったよね俺は、
うん、
とりあえずだって裁判沙汰にしようかみたいな話もできるからさ、
うん、
そこで助けてあげようと思った時に彼女自身もかなり決意と準備が必要だから、だからあの程度でひよってるようじゃ38人のやつらと同じコメントに俺も変わってしまうんだよね、
うん、
だからやっぱ聞いてあげないとだよ ね、
そうだね、
聞いてほしいっていう最後の声だと思うんだよねあれ、聞いてくださいみんなって、うん、助けてくださいって、
うん、
じゃあ聞いてあげれば
いやそうなっちゃうよねやっぱり、
うん
うん、どうやってその救ってあげればいいのかなっていうところをね会話してみたかったんだよね、
うん
うん、そうそう実績になるでしょ、
あスピリッテルボールとしては、
うん、ね、
そうそうそう、まあスピリッテルでも寮でもいいけど誰でもいいけどさ、その一人を助けれたんだなっていう自分への未来も切り開かれるじゃん、人がいて初めて自分が進化したって分かるんだからさ、その対象者としてはもうベストだと俺は思ったわけよ、
うん、
だもう全然俺らが名指しでメディアに潰されるようなことがあっても彼女が本気なら付き合うぜみたいな、
うん、
そのぐらいの熱さは持ってるからね。で、まあこれ聞いてね、うん、あのツイッターかなって思った人もいると思うし、
うん、
あんだけ何万件とかなってれば、
うん、
またはいいや俺も仲間探してたよなんていうやついたら俺今暇だから付き合うしさ
なるほど、
うん、そうそうそう、一人でも多くの人が自分らしい人生を送れる世の中にしたいと思ってほしい、まずは、
うん、
やり方はもうその時考えよう、
うん、そうだね、
まずはそんで、うん、少しずつやってこうよって感じかな、
うん、
ね、うんう
んうん、まあっていう感じでお時間やからいいですかね、うん、そろそろ今日は、うん、深い話になりました、
ね、いい話が今回もできました、
うん、 はい、もう年のせいやから年内残りの収録回数はあと2回ぐらいかな、できて2回か3回ぐらいかな、というになってきましたんで、
100回もついに突破してね。
そうです、いつの間にかさらっと100回
配信されてるのか、うん、
あなたたちが今までやってきて100回なんだ。おお、すごいね。
そうです、もうだ収録回数というと多分もっとなんですけど、配信1年でもうバーっていって、はい、100とかって感じです、うん、
頑張りましょう、お願いします。
はい、お願いします、
はい、じゃあまたよろしくお願いします。
お疲れ様です、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。